皆様、おはようございます。司会者が、紹介してくださったように、今日は、夫に愛されたじゃない、愛されなかった、女性ということで、なんか、皆さん来ないんじゃないかと思ってたんですけども、私たちは人生の中で、どうして私がという経験を多少なりとも経験するのではないかと思います。今日登場しますレアという女性は、家族においてそのようなどうして私がという経験を繰り返してきた女性ということができます。しかし、苦しみにあったことは、幸いでしたと、御言葉にありますように、神様を見出すためにこの試練が用いられ、そして、彼女は豊かな祝福のもといと、されていきます。今日は、この逆境の中で、主を賛美した、女性を中心に神様が私たちの人生にどう関わってくださるかを見てまいりたいと思います。今日出てくる人物は4人です。彼女の夫となるヤコブ、先週出てきましたイサク・リバカの夫婦の双子の弟の方の息子です。そしておじの、ラバンという人のところに、兄弟間のトラブルで、身の安全のために逃れていきますし、両親は地元の神様を信じない、女性ではなく、親族、神様を信じる親族から、妻を得るようにと、託して、送ってたんです。そしてこのラバンの、娘、2人、長女が、レア、今日中心となります。そして、次女が、ラケルです。余談ですけども、この父ラバンは、大規模な牧畜家です。もうしもべ使用人を大勢雇い、大勢の牛や羊を飼っていたものです。そしてこのレア、ラケルという名前は、レアという名前はメスの野生の雌牛ですから、日本語に言い換えたら牛子そういう方いらっしゃらないかもしれませんけど、でも、もう大の牛好きの親だったら、ちょうど山が好きな、息子に、ガクとかですね、ミネとかですね、そういう名前を、つけてもおかしくないかもしれません。そして、ラケルは、メヒツジという意味です。クリスチャンの家庭に、羊のこと書いて、ヨーコと、そういう名前をつけることもありますので、これは少しあるかもしれません。しかし、聖書では牛は力、また忍耐、誠実さの象徴として、もともとが牧畜を生業とする民族ですので、そんなにこう、笑われるような名前ではないかとは思うんですけども、そういう、もう牧畜家の娘いかにもという感じの名前が付けられていたのでした。しかし、ラバンは事業家ゆえに無慈悲なところがいっぱいありました。そんな背景を見ながら今日の箇所をお読みしてお祈りいたします。中心のところちょっと長いんですけど、お読みいたします。 旧約聖書創世記の29章16節から、その章の最後35節までです。旧約聖書の51ページになります。創世記29章16節から。ラバンには二人の娘がいた。姉の名はレア、妹の名はラケルであった。レアは目が弱々しかったが、ラケルは姿も美しく顔立ちも美しかった。ヤコブはラケルを愛していた。それで、私はあなたの下の娘ラケルのために七年間あなたにお仕えしますと言った。ラバンは、娘を他人にやるよりはあなたにやる方がよい、私のところにとどまっていなさいと言った。ヤコブはラケルのために七年間仕えた。ヤコブは彼女を愛していたので、それもほんの数日のように思われた。ヤコブはラバンに言った。私の妻をください。約束の日々が満ちたのですから、彼女のところに入りたいのです。そこでラバンは、その土地の人たちを皆集めて、祝宴を催した。夕方になって、ラバンは、娘のレアをヤコブのところに連れて行ったので、ヤコブは彼女のところに入った。ラバンはまた、娘のレアに自分の女奴隷ジルパを彼女の女奴隷として与えた。朝になってみると、それはレアであった。それで彼はラバンに言った。あなたは私に何ということをしたのですか。私はラケルのためにあなたに仕えたのではありませんか。なぜ私を騙したのですか。ラバンは答えた。我々のところでは上の娘より先に下の娘を嫁がせるようなことはしないのだ。この婚礼の一週間を終えなさい。そうすれば、あの娘もあなたにあげよう。その代わり、あなたはもう七年間、私に仕えなければならない。そこで、ヤコブはそのようにした。すなわち、その婚礼の一週間を終えた。それでラバンは、その娘ラケルを彼に妻として与えた。ラバンは、娘のラケルに自分の女奴隷ビルハを彼女の女奴隷として与えた。ヤコブはこうしてラケルのところにも入った。ヤコブはレアよりもラケルを愛していた。それでもう七年間ラバンに仕えた。主はレアが嫌われているのを見て彼女の胎を開かれたが、ラケルは不妊の女であった。レアは身ごもって男の子を産み、その子をルベンと名付けた。彼女が、主は私の悩みをご覧になった。今こそ夫は私を愛するでしょうと言ったからである。彼女は再び身ごもって男の子を産み、主は私が嫌われているのを聞いて、この子も私に授けてくださったと言って、その子をシメオンと名付けた。彼女はまた身ごもって男の子を産み、今度こそ夫は私に結びつくでしょう。私が彼に三人の子を産んだのだからと言った。すでいえその子の名はレビと呼ばれた。彼女はさらに身ごもって男の子を産み、今度は私は主を褒めたたえます と言った。それゆえ彼女はその子をユダと名付けた。その後彼女は子を産まなくなった。天の父様、この箇所を通して神様が私たちを顧みてくださり、そして賛美をもってあなたを褒めたたえ、またそれを通して苦しみを忘れ、喜び希望を持って力強く生きれるようにしてくださること、どうかそのことを私たちも知ることができ経験できますように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日、ラケルではありませんのレアの生涯を中心に、見てまいります。ヤコブの家族の話は有名ですので、何度も聞かれたことがあると思いますけど、レアを主人公にする話はあまり、なかったかと思います。今日は彼女の、視点に立って、見ていきたいと願っております。ここに出てきている人物、女奴隷の2人は除いて4名ですね。ヤコブと、そして、舅にあたりますラバン、そして、ヤコブの妻となります、姉のレアと妹のラケルです。この家族の出会いは、創世記の29章の冒頭に記されていますけれども、ヤコブは祝福を自分の力で得ようと、双子の兄を出し抜いて、父親を騙して祝福を奪い取りました。そんなことで、神様の御心が変わるわけではないのですけれども、父を騙す、そして兄を出し抜くということは、大変な、罪でした。怒り狂った、兄は、機会を見て弟を殺そうと、してしまいます。その危険を察知した、両親は、ヤコブを、母親の実家、そこに、一人で、使わします。心細い旅の中でヤコブは、主に頼ることを学んでいきますけども、神様は無事に、母の、実家に、着き、そして、井戸で、休んでいる時にちょうどそこに羊を連れてきた。もう家族で家畜を飼っていますので、ラケルがやってきました。そのことを知って、もうヤコブは、自分の親族だということで感動し、そして、ちょっと読んでみましょうか。29章の、11節。そしてヤコブはラケルに口づけして声を上げて泣いたとあります。もう一目惚れだったんでしょうね。そして、このラケに連れられて、母の実家に行き、そこに、母リベカの兄でありますラバンがいました。そして今日、読み始めた箇所に入っていきます。もう一度読みいたします。16節。ラバンには二人の娘がいた。姉の名はレア、妹の名はラケルであった。 レアは目が弱々しかったが、ラケルは姿も美しく、顔立ちも美しかったとあります。まあ、名前は別として、彼女の目が弱々しくと。まあ、当時、女性は、顔、頭をですね、ベールで覆っていまして、見えるのは目だけという、形で、まあ、外を、また男性の前に立ちますので、もう目が美しいということは、まあ、女性として美しく見られる、まあ、一番のチャームポイント、とされていました。しかし、目が弱々しいというのは、まあ、女性としては、辛い容姿だったかと思います。また、顔立ちも姿も妹の方が勝っていたのでした。まあ、結婚生活において、何が大切かといえば、長い目で見れば、容姿よりも人格の方が大切なのは確かですし、また、両親はまず、子供の結婚については、容姿よりも、その人の人となりということを見ようとするかと思いますし、それは今でも、真理だと思います。さて、まあ、この状況の中で、まさに父親の、都合というか策略によって、娘たちは一人の男性の妻とされてしまいます。そのために特に、無理やり押し付けられた、レアは愛されないという苦しみを負うことになりました。親族の、つまり妹の、息子ですから、歓迎されて、共に過ごし、そして、ヤコブも羊飼いもでしたので、手伝いをしていて、一月経った頃、ヤコブは、愛する、この次女のラケルを嫁に欲しいとラバンに申し出ます。当時結婚のためには花嫁料を出す必要があったんですけども、お金はなかったので、7年間ただ働きをしますので結婚させてくださいと、そう申し出ました。18節にある通りです。そして、ラバンはそれを受け入れました。19節にある通り、他人にやるよりも素性がしっかりしている人と結婚させたいということで受け入れたんです。20節を見てください。ヤコブはラケルのために7年間仕えた。ヤコブは彼女を愛していたので、それもほんの数日のように思われたと。まだ一緒に暮らすというか、一緒に暮らすといいますか、まあ、家族同然だったので、一緒のうちに住んでいたわけですけども、もう、そばにいるだけで、また、その姿を見ることができるだけで、時には一緒に羊を飼ってたかもしれませんけども、もう嬉しくてしょうがなくて、もう楽しみ楽しみと。婚約のちょっと長いですが7年間を共に過ごしたのでした。そしていよいよその時になって、気の利くというか親切な親でしたら、もう期限過ぎたのでどうぞ結婚してくださいというところですけども、ラバンは自分から言い出しませんので、我慢しきれなかったヤコブは 義理の父となる、おじラバンに、申し出ます。21節、ヤコブはラバンに言った。私の妻をください。約束の日々が満ちたのですから彼女のところに入りたいのです。もう待ちきれないという形で、もう申し出ました。そして、受け入れられて、婚宴の席が設けられたんです。もうみんなの目にこのヤコブとラケルが結婚するお祝いの宴だったんですけれども、しかし、初夜においてラバンはラケルではなく姉のレアを与えました。真っ暗だったので、気がつかずに結ばれてしまうわけです。もう朝起きてもびっくりしたと思います。気づかなかった方も気づかなかったということも言えますけども、もうすでに時遅しです。ヤコブはラバンに抗議しましたけども、やり込められてしまいます。26節、ラバンは答えた。我々のところでは上の娘より先に下の娘を嫁がせるようなことはしないのだ。この婚礼の一週間を終えなさい。そうすればあの娘もあなたにあげよう。その代わりあなたはもう七年間私に仕えなければならない。もうそう、もうはっきりと言われてしまって、ヤコブは口答えできなかったのです。この間レアはどんな気持ちだったでしょうか。妹が先に婚約してしまったと。父親は自分の結婚相手を見つけてくれるだろうかと思っていたし、まあ、そのような試みもあったかもしれませんけど、ともかく婚約に至らず結婚に至らないで7年間過ぎたんです。若い女性において7年間、しかも当てがない7年間というのは大変つらかったと思います。そして婚宴が始まった時に、なんとレアでなく、ラケルでなく彼女レアが花嫁として夫の妹の夫のところに入るようにと言われたんです。このことを通してラバンは甥のヤコブを、まあ、すでに7年間ただ働きさせましたけども、ラバンにとっては有能な羊飼いを無料で雇える、まあ、食事だけでということは大変嬉しいことだったので、もう永遠に奴隷としてしもべとして雇えたらと思ったのでしょう。娘たちの気持ちや都合も後回しにして、羊飼いとしてのヤコブをつなぎ止めるために娘たちを利用したわけです。娘たちはどんな思いを、抱いたでしょうか。お父さんひどいと悲しんだでしょう。そして、まあ、姉妹たちの関係はどうだったか聖書は沈黙していますけども、当然、まあ、同じ目にあったという同情もあるでしょうけども、一人の男性を、奪い合うという辛い関係に陥ってしまいます。ヤコブとしても、まあ、自分も抜け目のない、 性格であることは自覚してたと思いますけども、さらに抜け目のない、狡猾な叔父にしてやられてしまったということは、待ち望んでいた結婚生活に、早速暗雲が立ち込めたという状況です。すべて、ラバンの、富と力のために、自分たちは、用いられてしまったという悲しいスタートとなってしまいました。しかし、ラケルを得るためにという弱みから、ヤコブは承知し、もう7年間ただ働きをすることを約束し、1週間気が済まない妻と共に過ごし、そしてようやくラケルと結ばれます。しかしそれは彼が期待してた結ばれ方ではもうなくなっていました。そしてレアは自分が愛されていないということを日々突きつけられている中に置かれました。当時、子供ができなくて二人目の妻やまた女奴隷があてがわれるということは珍しくなかったんですけども、まさか肉親が、亡くなれば別ですよ、先の妻がですね、元気でいるのに二人ともあてがわれるということは普通ありえないことでした。自分が年上でも先に結婚できなかった、いや婚約できなかった、そして父の策略により妹の婚約者が、父はこの彼を騙して意に沿わない結婚の相手として自分があてがわれた。そして夫や妹の怒りと悲しみを向けられたまま一緒に暮らさなければならないという立場に置かれたのです。本来幸いである喜び祝福である結婚がそのようなスタートを切ってしまった。しかもレアが何かそういう過ちに陥ることをしたわけではなかったんです。どうして私がという苦しみを負った彼女は傷つき悩んだはずです。私たちも自分がもたらしたんではないという悲しみを、職場や学校や、そのような地域社会で追うこともあるでしょうけれども、愛し合うはず、信頼し合うはずの家族でそれが起こることもないわけではありません。元はといえば人の罪、自分勝手な罪、神様を恐れない罪のもたらす結果ですけれども、私たちはそのような経験をしないわけではありません。しかし覚えましょう。その苦難の中で彼女は主に希望を置いて賛美いたしました。31節を見ていただけますか。主はレアが嫌われているのを見て彼女の胎を開かれたが、 ラケルは不妊の女であった。彼女は子供をなすということで初めて優位に立ちました。これが彼女の希望となりました。神様は自分を見捨ててはおられない、愛されない苦しみを負わされた自分を顧みて、子はかすがいとありますけれども、子供をなすことによって少しでも夫の愛が自分に向くのではないかと期待したのです。しかしその願いは果たされませんでした。もう先ほどレアとラケルの名前の意味を、そりゃ聖書は注目してるんですけども、読めばわかるでしょうということだと思うんですけど、レアが、またラケルもそうですけども、どうしてこの名前をつけたということを聖書は注目して語っています。一人目の名前は32節にありますようにルベンと名付けました。彼女が、主は私の悩みをご覧になった、今こそ夫は私を愛するでしょうと、まあ、名前を付けられた方も迷惑かもしれませんけれども、期待の子として長男が生まれました。ルベンというのは、ベンは息子という意味です。息子を見てくださいという名前です。まあ、自慢な子です。自慢の子、期待な子ですという、意味ですから、まあ、そんな悪い名前ではないかと思いますが、背景には主が私が嫌われているのを聞いて顧みてくださったと、神様の憐れみの証拠としての子供だという意味が込められています。しかし夫の思いは彼女に行きませんでした。33節、彼女は再び身ごもって男の子を産み、主は私が嫌われているのを聞いて、この子も私に授けてくださった。と言って、その子をシメオンと名付けた。このシメオンというのは、聞くという意味です。私が嫌われているのを聞いてと、聞いて知ってくださっている、主が私のことをご存知ですという意味でこの名前が付けられました。次に生まれた子供の名はレビです。34節、彼女はまた身ごもって男の子を産み、今度こそ夫は私に結びつくでしょう、私が彼に三人の子を産んだのだからと言った。この結びつくという確信をレビという名に込めました。しかしそれはなりませんでした。35節、彼女はさらに身ごもって男の子を産み、 今度は私は主を褒めたたえますと言った。それで彼女はその子をユダと名付けた。その後彼女は子を産まなくなったとあります。ユダ、まあ、これはイエス様を裏切った人物の名前でもありますので、私も以前は悪いイメージを持ったんですけども、素晴らしい意味ですね。賛美という意味なんです。そして、イエス様もユダ族です。当然ダビデもユダ族です。そしてユダ族はイスラエルの十二部族の中で最も祝された、予言の約束をいただいた。そして実際その数も力も豊かであった部族でした。その後子供を産まなくなったということは、主の御心が果たされたんです。神様がレアに知ってほしいことは、人に縛られ人の愛に固執するんではなく、まず神様の愛に満たされなさいと。神様を信頼し神様を期待しなさいと。その時に最終的に夫もその信仰を見て彼女を愛するでしょうと。そうなっていくのは随分かかったかもしれませんけれども、しかし主に信頼して自分の置かれた境遇についてはもうくよくよしなくなりました。不思議なことです。不思議でもないですけども、多くのクリスチャンの方たち、特に、両親の信仰を受け継いだのではないくて、神様を求めて信じるというきっかけにはもちろん、素晴らしいクリスチャンの方たちと関わるというきっかけが持ち得られると思います。同時に、そのクリスチャンの素晴らしさに惹かれるというのは、困難の中にあっても、また、もううんざりするような、気だるい世の中の、歩みの中で、クリスチャンたちが輝いている姿を、気づかされたからであることが多いんではないでしょうか。少なくとも私はそうでした。同じ場所にいても、そして疲れるなとか、またつぶやきが出ていく中で、そういう中で、この人は真面目なんだからと揶揄してたんですけども、私より立派だと、強い、また美しいと、そういう姿に惹かれて私もそのようになりたいという時に、神様を求めて救いをいただきました。神様は私たちを試練に合わせてご自身を求めるようにされます。そして、全ての問題を解決しなくても大丈夫と、強く生きられるようにしてくださるのです。こうしてレアは主の祝福をいただいて豊かに用いられてゆきます。長い歴史でそのことが現れてきます。彼女は祝されてイスラエルの十二部族の中の6人の息子を得ました。もう半数です。残りは、ラケル、そしてそれぞれの女奴隷が産みましたけども、レアはその3人が産んだ息子たち に勝る6人を設けることができました。そして先ほども申しましたけれども、この主を褒めたたえるという名をつけられたユダの子孫は、救い主イエス様を生み出す先祖として最も強力で重要な部族となっていきます。家族そして夫婦の間のこのような試練は、元を正せば罪の結果です。誰が罪を犯したということではないんですが、家庭での苦しみは本当につらいことです。しかしこの苦しむ家庭の歴史を通して、神様は救い主を生み出すように導かれ、そして苦しい家庭の中で子孫を愛し育む中で、希望の道が続いてゆき、そしてついに救い主に至ったのです。人類が罪を犯したときに、家庭に自分の思い通りにしたいという欲望が入り、そして自分の思い通りにするために相手を支配し、自分は有利の立場に立ちたいという思いが男女それぞれに生じてしまいました。その結果、愛されるべきなのに愛してもらえないという痛みを負います。また困ったことですけども、愛すべき相手を愛せないという悩みが生じます。さらに愛しては、一番に愛してはいけないものを愛してしまうということで、夫婦の結びつきを破壊してしまう痛ましい出来事も繰り返されています。しかしこの苦しみは、人類が罪を犯したために神様がまず負うことになった苦しみなのです。神様は言われない非難を受けます。神様、どうして私をこんな目に遭わせるのですかと。しかし神様の立場に立つならば、あなたはどうして私を捨てるんですか、あなたはどうして私の愛を拒むのですか、あなたはどうして私に信頼しないのですか、あなたはどうして私を捨てるのですかと言いたくなるようなことを人類はずっと続けているのです。人類の歴史は、神様の目から見るならば、人類は私を愛さなかった、人類は私を裏切ったという歴史です。しかしその痛みを負われた主は、罪の結果苦しむ人々をも顧みてくださいます。レアを顧みたのようにです。夫に愛されないこともつらいことですし、また子供がなかなか与えられないことも苦しみです。神様はこう語りかけています。イザヤ書の54章1節です。開いてみましょうか。旧約聖書の1260ページです。 苦しみの中にあった民に、神様は憐れみと励ましを語っています。54章1節。子を産まない不妊の女よ、喜び歌え。産みの苦しみを知らない女よ、喜び叫べ。夫に捨てられた女の子供は、夫のある女の子供よりも多いからだと。夫に捨てられた女の子供は、夫のある女の子供よりも多いからだと。神様は、苦しみの中にあるものを顧みてくださると告げておられます。神様にとっては人類はもう裏切り続け、そして愛さない、もうまさに悪い伴侶なんですけども、しかし神様はその人類に対してご自身の命を犠牲にして私たちに愛を与え、愛を知らせ、愛を実行させるようにしてくださいました。ヨハネの手紙の第一の四章を開いていただけますか。新約聖書に戻りますけども、四章十節、そこから飛び飛びに読ませていただきます。ヨハネの手紙第一、四章十節、ごめんなさいね、483ページです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のために、なだめの捧げ物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。12節。未だかつて神を見た者はいません。私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにとどまり、神の愛が私たちのうちに全うされるのです。14節。私たちは御父が御子を世の救い主として使わされたのを見て、その証をしています。さらに16節。こうして愛が私たちにあって全うされました。ですから私たちは裁きの日に確信を持つことができます。この世において、私たちもキリストと同じようであるからです。愛はすべてを信じ、すべてを期待し、そしてすべてを回復させます。完成させます。人類の歴史は愛の挫折の歴史と言い換えることができます。しかし、キリストを信じ、キリストを知ることで、このレアが経験した、またレアだけではありませんね。家族が経験した愛の挫折に勝利し、それを乗り越えることができます。愛されるべきなのに愛してもらえない。その経験をしても、神様は私を愛してくださる。ということを知って、神様の愛に満たされて、まず自分から愛するものとされ、そして人々からも愛されるものとされていきます。また、愛すべきものを愛せないという悩みを親として、また結婚した者として、不足を覚えることがあるでしょう。しかし、また、これですね、愛してはいけないものを愛してしまうという誘惑も恐ろしいものです。しかし、神様の愛はそうはしないんです。神の愛によって満たされると、愛すべきものを愛せるようにされます。 そして愛の実を結ぶことができるように、実を結ぶ愛を持つことができるようにされるのです。私たちを誰よりも愛しておられる方は神です。この方がすべての問題に解決を与え、平安と希望と喜びに満たしてくださいます。レアが今度は主を褒めたたえようと勝利していくようにです。ですから私たちも困難を経験しますが、その時に主にあって賛美いたしましょう。ユダの名はイスカリオテのユダが有名になってしまって、悪い名前のように印象を付けられていますが、本来は主を褒めたたえますという素晴らしい名であり、キリストもユダ族の子孫から誕生しました。キリストを信じるとき、私たちもこの栄えあるユダ族の子孫とされます。冒頭にお読みした創世記の29章の35節をもう一度お読みして終わります。創世記29章35節。彼女はさらに身ごもって男の子を産み、今度は私は主を褒めたたえますと言った。それゆえ彼女はその子をユダと名付けた。この後彼女は子を産まなくなったと。この産まなくなったというのは残念なことではなくて、子供、子宝に頼らずに力強く歩めるようになったということです。私の周りには多くの問題が、苦しみがあります。しかしそれをも益としてくださる主を信じましょう。そこから私たちの希望は広がっていきます。天の父様、あなたの恵みを感謝いたします。どうかこの困難の多い時代、また世界にありまして、そこに主の恵みがあること、愛が注がれていることを私たちが気づいて、そして主を見上げて賛美するものとしてください。お祈りの途中ですけども、お招きいたします。すでにイエス様を信じておられる姉妹方に伺います。私も、レアのようではないですけども、どうして私がどうしてこんなことにという経験をいたしました。そのことで今も傷ついていることがありますけども、神様がそのような辛い思いをしてこられたことも、またなお私たちを愛して、また父を顧みてくださっていることを今日思い起こしました。私は困難に逃げるのではなく、困難にあっても主を賛美し、主に信頼して従っていきます。そのように決心する方いらっしゃいますか。アーメン、アーメン、アーメン。ありがとうございます。話してください。こういう方おられますか。私も、今、とても満足と言えないような困難もありますけども、そんな私をも顧みてくださっている主を私も信じて喜び賛美するものと耐えられたいです。主をどうか私を導いてくださいっていう方いらっしゃいますか。アーメン、アーメン、アーメン。天の父様、ありがとうございます。どうかお一人一人の信仰を、どうかレアが引き上げられたように引き上げ、主を賛美するものとしてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。